それではこれから聖書から共に学ぶ時間にしたいと思います。皆さん、プロジェクト X ご存知でしょうか。私の好きな番組で一つ素晴らしい話があるので、ナレーターになったつもりで紹介したいと思います。これは全長 9.4km、 瀬戸大橋である。風速70メートルに匹敵する潮の流れ、暗黒の海底、世界でも前例のない困難な工事となった。これは夢の架け橋建設に挑んだ男たちの不屈の物語である。風の中のスバル。はい、ありがとうございました。はい。OK。OK。この瀬戸大橋の建設、この橋のどこが一番こだわったか、皆さん分かりますか？それはここの部分です。じゃあここは建設が最も難しかったケーソンと呼ばれる土台です。より見ていくと、海底の深さ50メートル、ここにケーソンが設置できるか、これに全てがかかってました。実はこのケーソンが数センチでも傾いてしまうと橋は崩壊してしまったからです。考えさせられます。人は自然と目に見える派手な部分を意識してしまいます。でも実はケーソンのような見えない部分の方が大切なことが多いのではないでしょうか。なぜなら土台によって上にどのようなものが立つかが決まるからです。今日私たちの人生は何を土台にしていますか。何を土台にしてどのように人生を立てているでしょうか。今日第一コリントから土台について共に学んでいきたいと思います。キリストの上に立てる。今日の説教のタイトルはキリストの上に立てる。1コリントの3章の10節から17節を共に読みましょう。第1コリントの3章10節から17節お読みします。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに添えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木や草やらで家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が人と共に現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであったかを吟味するからです。誰かがその土台の上に建てた仕事が残ればその人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。アメン。今日のポイントは一つです。キリストに立ち返る。キリストに立ち返る。パウロが建てたコリントの教会には問題がたくさんありました。 特にこの3章では分裂について触れられています。これはコリントの教会の中で最も大きな問題の一つでした。教会には常に争いや妬みが絶えませんでした。私はパウロにつく、アポロにつく、ペテロにつく、そのような状況でした。パウロは面白いですね。自分のことを熟練した建築家だと言っています。英語だとエキスパートビルダーだって。分裂の状況の中でパウロは二つのことを話します。一つ目は土台に立ち返りなさい。イエスだけが土台ですよ。二つ目、どのように立てるか注意しなさい。おのおのの責任ですよ。いつかどのように立てたか明らかにされますよ。どうしてコリントに分裂や争いが起きたのでしょうか。それは彼らがキリストではなく人を見ていたからです。3章の最後ではパウロは徹底して人間を誇ってはならない、人を見るなと警告しています。教会であっても世の中であっても本当に力強い土台がなければどうなるでしょうか。人に合わせる、人に合わせるために人の目が気になります。自分を守るために人のせいにします。人を裁きます。人が土台だからそこに差別や不平等が生まれてしまいます。その時に分裂や争いが起きます。これは教会であっても学校でも会社でも同じだと思います。だからパウロは土台の重要性について話してます。それもキリストの上に立てることを強調しています。人は自分が価値があると思うものに土台を置きます。それが神様であったり家族であったりお金、友達、趣味、さまざまです。私にとって土台はカーナビのような役割かなというふうに思います。どこに行けばいいのか、どのように行けばいいのかを教えてくれるものです。しかし今の世の中にはこの土台がないように感じます。あれもいいんじゃない、これもいいんじゃない、価値観が多様化しすぎてしまって実際には何が正しくて何が正しくないのかがよくわからない時代になっています。でも本当に土台があって信念のある人は謙虚で人に寄り添うことができます。その柔らかさを備えながら時にそれは良くないよと伝えられる人です。人は土台がぶれると不安になる生き物です。社会は今心の中ではこのぶれない土台を求めているのではないでしょうか。私が大学生の頃はそうでした。 心の中では人の目を気にして自信がなかったです。人生の土台がないことを感じて虚しく思ってました。だから初めて聖書に触れたとき、聖書を土台にして生きる人生に興奮したのをものすごく覚えてます。聖書自身がキリストが唯一の土台だと断言してしまっていることにはリスクがあると思います。しかし実際には2000年間人の人生に影響を与え続けています。神様の言葉が真実なら、すべてを捨ててでも知る価値がそこにあります。その確信は聖書を読んだ時からずっと変わらずに残っています。キリストの土台に立てたら、どんなものでも崩れることは決してないです。今私たちが人生どのような状況だったとしても変わることができます。そこにキリストを土台とする人生の希望と喜びがあります。だから人生をかけて歩む価値があります。今日私たちは何を土台として生きていますか。2030年に向けての新たな10年が始まりました。正直に話すと、私は今圧倒されています。神様の期待と自分のいる現実とのギャップが大きすぎて不安になってます。信仰ではなくて、ただ人間的に頑張ろうとする思いがあります。自分が何とかしなきゃと背負おうとする誘惑があります。焦りがあります。そして焦ってるから、同じようにやろうとしない人にイライラして裁いてしまう傾向があります。そして結果によって認められたい、そのように感じてしまいます。そのように感じると、私は簡単に本当に大切なものを見失ってしまいます。すぐに目の前だけのこと、人のこと、自分のことにフォーカスばかりしてしまいます。でも私が今インスパイアされているのは、キリストの土台にとどまることです。そこに希望があると感じています。土台のない見せかけのものは結局何も残らないからです。これは教会も関係も家族も人生にも同じことが当てはまると思います。しかし正しい土台に立てれば朽ちることは決してないです。私たちは土台がキリストなので、もう私は気負わなくていいです。神様が働いてくださる、そのためにベストを尽くすだけです。そして私には信頼できる兄弟姉妹が与えられているので、一人でやらなくて大丈夫です。むしろ私の役割は、彼らがベストに使えられるように彼らに使えることです。キリストの土台に立ち返れば、必ず神様が成功させてくださいます。FC バルセロナ、これはスペインのサッカークラブです。世界トップのクラブと言ってもいいと思います。私はこのチームのファンです。しかし彼らは
遡ること60年前はすごく大変でした。1959年を最後に国内リーグで13年間優勝していませんでした。その間ライバルチームのレアルマドリッド、彼らは13回のうち9回優勝していました。当時のバルセロナのチームの哲学はなく、ライバルに大きな溝を開けられていました。サッカーの話ですいません。しかし1973年、バルセロナに加入した一人の選手がバルセロナの歴史を変えました。オランダ人ヨハン・クライフ、この人を知っている人は私の友達です。サッカー界に最も大きな影響を残したと言っても過言ではないです。まずクライフさんはバルセロナに入ってロッカールームでチームの負けマインドを叱責しました。あなたたちはライバルチームに負けていることばかり気にしている、病気だ、そのように伝えました。その次の年、バルセロナは国内リーグで13年ぶりに優勝しました。そして個人の選手としてクライフさんは世界で一番の選手に贈られるバロンドール賞というのを3度受賞しています。これだけでもすごいんですけど、本当にすごいのは彼は優れた建築家のようだったことです。何が大事なのか、どうやったら勝てるのかを彼は常に考えてました。彼の哲学はサッカーはシンプルだ、僕たちがボールを持っていたらずっと攻められるから絶対に負けない、その通り、だからボールを持とう、これが彼の哲学です。そしてその哲学に基づいてバルセロナの土台を据えました。それがこれです。ラマシラというバルセロナの下部組織です。彼の哲学を体現できる選手を自分たちで育てる教育機関のようなものです。子どもたちはこの後ろの大きな建物に住み込んで、学校の役割もあって学校の授業があって、同時にサッカーの練習もします。このクラブ一番小さい子は7歳から、プロの選手までずっとこの組織に属してます。このラマシラを作るにあたってクライフさんが徹底したことは一つです。一貫性。すべてのカテゴリーで同じ哲学、同じサッカーのスタイル、同じ基準で選手をスカウトする、同じ練習、同じフォーメーション、同じ哲学を持つコーチが教える、わあ、徹底してました。そしてこの下部組織ができてから9年後、クライフさんは監督としてこのチームに戻ってきました。クライフさんが監督になった時、中心選手はどういう選手か分かりますか？自分が立てた土台、ラ・マシラ出身の選手たちでした。彼はそこから国内リーグを、4回連続優勝してドリームチームと呼ばれるチームになりました。でそこから現在まで31年間、バルセロナは16回半分以上優勝するチームになりました。これは偶然ではないです。そしてそこから監督になってから20年後、このラ・マシラ出身の 選手が監督になりました。そしてその時もチームの中心はラマシラ出身の選手たちでした。その監督はこう言いました。バルセロナの土台を作ったのはクライフで、その後に続いた歴代監督はその上で修復したり改修したりしただけだ。ああ、土台を立てる一人の人から歴史が変わりました。そしてそれはずっと続く土台になりました。素晴らしいですね。改めてキリストの土台に立てれば私たちは報いを受けます。それは最高の祝福です。だからこそパウロはどこまでも土台にハードラインでした。神様の下で教会を建てたら絶対に崩れないです。瀬戸大橋も数センチずれたら崩壊してしまいます。コリントの教会も正しい土台を据えたはずだったのにいつの間にかずれてしまいました。土台に罪というずれがあったら私たちは正しい教会を建てることができないです。正しく建てる規律がなければ結局神様の神殿を壊してしまうことになります。パウロは罪に一切妥協しませんでした。どうしてここまで徹底したんですか。パウロの動機はそこまで教会を愛していたから、そこまでキリストを愛していたから、その心がパウロの唯一の動機でした。今日私はこのパウロの土台を立てる真剣さとこだわりにすごく刺されてます。私とは全然違うなと感じます。去年の年末から私は教会の現実に向き合い始めました。10代20代の極端な少なさ、そして年々聖書や神様に興味を持たない子供が増えている現実です。ネガティブに私はなりたいわけじゃないです。でも私は心のどこかで大丈夫、良くなっている、よく頑張って何とかしようとしている、いい心でやっている、そういう思いがありました。小さな成長、小さな勝利で喜ぶと同時に満足している自分がそこにいました。しかし教会の現状を見れば私たちの土台がずれていることは明らかです。私はそこにものすごく危機感を持っています。だからこそ私にはパウロのような土台にとどまる確信と強い意志が私に必要です。今年はその点でメタノイアします。変わります。今日私も含めて若手の皆さん、教会の10代20代は全体の 10% ちょっとですよ。それが現実ですよ。この現状なのは私たちにキリストに立ち返る情熱と真剣さが足りないからです。どこかで人の救い、教会の成長を甘く見てます。楽観的です。 いつか誰かが何とかしてくれる。そして私たちは傲慢です。誰かを誘った、何々に来てくれた、私たちはそれですぐ自己満足してしまってますよ。キリストに立ち返ることを毎日必死だったら、結果なんて勝手についてきます。ぜひ私たちは忠実にやるべきことを一緒にやりましょう。そして長年の弟子の皆さんはキリストの土台に据えて生きていると私は思ってます。しかし今の教会の現状は全然よく立てられてないです。どのように教会を立て直すのか、一人一人が真剣に考えてください。本当に生ぬるいです。過去や状況のせいにしないでください。人や関係のせいにしないでください。罪の問題として向き合ってください。人を見ていると絶対にメタノイアできないです。自分が強すぎるから、認めないぐらいプライドが高いから、私たちは人を指さしてますよ。人のせいにしてしまってます。お願いです、メタノイアしてください。そして教会を正しく共に立て直してください。兄弟姉妹の皆さん、キリストに立ち返りましょう。メタノイアは神様を見ることができる希望です。唯一の希望です。一人一人がキリストの土台に立てることにこだわりましょう。そうすれば私たちを通して神様の奇跡が必ず味わうことができます。メン。この夫婦は過去、そして今もキリストの土台の上に立て続けている人たちです。お父さんお母さんには長年子供との関係に問題がありました。それは彼らの個人的な罪の問題でした。子供はそれにものすごく苛立って、数年前から教会に来るのをやめました。親はメンタル的な難しさもあって、家を出ることができない日々がありました。しかし彼らはキリストに立ち返ることに必死でした。子供への関わり方、自分の罪を毎週毎週ディサイプリングを求めてました。私のような子供を育てたことがないものにアドバイスを謙虚に求めに来ました。昨年の秋、親子で和解の時間がありました。過去の傷、感じてきたことを涙を流しながら伝え合いました。私もその場にいて感動しました。そして息子はそこからバプテスマを受けました。偶然じゃないです。今彼らはまた新たな問題と直面して人生大変です。でも彼らは言い訳を一切していないです。むしろそのような状況の中で助けられた者として、今は聖書勉強をしている別の子供の親を助けています。私は彼らを心から尊敬しています。そして息子は弟子になる前から、僕は助けられた分次は助ける人になりたいと言っていました。 年始に彼の目標を聞きました。彼はこう答えました。僕は今年リーダーシップ、聖書の勉強、下の子供たちを助けることを教えてもらって真似ていきたい。昨年一番盛り上がった素晴らしかったヤングティーンのクラスを皆さんご存知ですか。そのクラスは彼がゲストスピーカーとして話したクラスでした。彼はこのように話しました。僕はみんなぐらいの時、神様と聖書に興味がなかったです。むしろ嫌いだった。でも教会のコミュニティに触れて、聖書の土台にして生きることに触れて、自信がなかった自分の人生が変えられた。罪と向き合って十字架の愛に感動した。初めて神様のために生きる意味、そして生きたいと思う心をそこで持つことができた。みんな今をどう思ってるかは分からない。でも聖書によって人生変わるきっかけに絶対なる。この希望をみんなにも味わってほしい。彼はそのように力強くそのクラスで証ししました。1年前、彼はそんなことを言う人じゃなかったです。誰がこのような奇跡を1年前から想像していたでしょうか。このような人たちが教会にあふれたらどうなるでしょうか。10年後、30年後、どのような教会が立っているでしょうか。私にとって教会の子供たちこそラ・マシラです。最も価値あるキリストの土台に生きる、その素晴らしさを徹底して私は伝えていきたいです。10年後、2030年、もっとその先もこの子供たちがキリストを土台にして生きることを伝える者たちです。それが神様のビジョンです。彼らが教会のリーダーになる、彼らが伝道者になる、彼らが御国に喜んで使えるものになる、土台のない世の中に光となる、彼らの知り合いがキリストに導かれていく。私はそれを楽しみにしています。ぜひ今日キリストの上に立てましょう。そしてそのために一つとなってキリストに立ち返りましょう。土台がキリストであれば私たちにできないことは一つもないです。心から皆さん愛してます。ありがとうございました。